今山本長老に読んでいただいた詩編35編の後半部分は詩人、その詩人が主なる神様にひたすら祈り求めている詩編であります。22節のところで、沈黙なさらないでください、私の主よ遠く離れないでくださいと詩人は祈っています。この詩人は危機の中、試練の中にあって、主なる神様を呼び求めているのであります。私たちも今危機的状況に置かれています。昨年の春から新型コロナウイルスが蔓延して生活が一変しました。マスクを着用して学校や職場や家庭においても距離をとって密にならないように注意しています。職場ではリモートでできる仕事は自宅でコンピューターを使って仕事をしています。教会の礼拝においても同じように制限されています。私自身もそうですけれども、皆さんもこのような生活にストレスを感じられているのではないでしょうか。人間には生老病死という4つの苦しみがあります。これはもともと仏教用語ですけれども、生まれてきた苦しみ、そして老いる苦しみ、病の苦しみ、そして死への苦しみであります。これらの苦しみから私たちは逃れることはできないのであります。新型コロナウイルスはまさにこの病の苦しみであり、死への恐怖の苦しみでもあるのであります。コロナ禍という禍という字は災いであります。そして巣ごもりとかステイホームとかクラスターとかいう新しい用語が次々と登場しています。今までの当たり前に過ごしてきた生活が見直されて、自ら「そ」へと変えられています。感染拡大を防ぐためには仕方がないことですけれども、多くの人々がストレスを抱えて心の病を抱えている人も 大勢います。コロナ禍、災いは私たち人間には好ましい、好ましくない出来事、都合の悪い出来事と言えますけれども、果たしてそうなんでしょうか。そのことを少し考えてみたいと思います。私はコロナ禍という言葉は好きではありません。むしろコロナ禍、上下の下、上下の下のコロナ禍と言った方が適切ではないかと思うのであります。コロナ禍、災いの表現には人間の身勝手さを感じるからであります。地球全体から見て、またウイルスの立場から見たら、コロナウイルスが蔓延することは不思議なことではありません。コロナ禍という言葉に人間のおごり高ぶりが乱れるのではないでしょうか。細菌やウイルスが蔓延する歴史はこれまでも幾度と繰り返されてきました。新型コロナウイルスは人間が作り出したものであるとも言われています。私たちはこのコロナウイルスの蔓延によって生き方が問われているのであります。その根底には人間はそう一人では生きていけないという事実と、人間はあくまでも罪人であるという事実であります。このことを自覚しなければならないと思うのです。コロナはそのことを私たちに問いかけているのではないでしょうか。今日与えられた詩編の35編の一番最初の表題、小さな文字で書いてある表題には、ダビデの詩と書かれてあります。ダビデは敵との戦いの中、苦悩の中で祈った嘆きの詩篇であります。ダビデの訴えは、死なる神様が私の祈りを聞いてほしいという切実な祈りであり、正しい裁きが行われることへの祈りであります。ダビデを脅かす人々は多くいたのであります。彼らに公平な裁きを求めているのであります。ダビデは皆さんもご承知のように、統一王国の王として民を治めました。また 方として他国の侵略に対しても対抗しなければなりませんでした。これはまさに非常に心休まることがないことです。もちろん側近と言われる大臣もいましたけれども、内部には謀反を企てる人々もいたのであります。権力闘争というのはいつの時代でもありますけれども、ダビデの時代も、そしてそれ以降の王国制度のことでも繰り返されてきたのであります。ダビデは国王として40年間在位して国の頂点に立っているがゆえに、心休まることなく不安を抱え夜も寝れない時があったに違いありません。詩編35編はそのようなダビデが主なる神様に祈り求めている詩編であります。私たちは時に重い責任や重圧に負わされることがあります。そのような時に不安や恐れに陥り、なかなかそこから抜け出すことはできません。教会の中でも例外ではありません。私も当然教師ですけれども、私は進学校に入学する前は内灘教会に出席していました。その教会総会の選挙で長老として立てられましたけれども、最初の頃は礼拝の知識当番の時に聖書朗読や、いわゆる牧会祈祷ですごく緊張をしたのを覚えています。今も教師として立てられていて、御言葉を語る時も緊張しますけれども、神様にお委ねすることにしています。準備をしたらお委ねして聖霊の働き、助けと導きによるしか私たちはできないのです。今オリンピックが行われていますけれども、アスリートたちもそのような思いなのではないでしょうか。練習に練習を重ねたアスリートたちは強い気持ちで試合に臨みたいと発言しています。本番では今までのことを信じて アスリートはあるがままで試合を戦っています。私たちキリスト者は聖霊の導き助けによって歩むのであります。ダビデもそのような思いが強かったと思うのです。油注がれた者として、祝福された王として、孤独の中を政治を司る者として歩んだのであります。頂点に立つ人は孤独であります。しかしそのような中でダビデは神様と向き合い祈り求めたのでした。ダビデは信仰が深く正しい人、偉人とされていますけれども、反面、罪人でもありました。バトシェバと関係を持ち、姦淫の罪を犯しました。このことは、人間存在の本質、二面性を聖書が語っているものであり、人間は誰でも罪を犯すものであるということを示しています。先ほど山本長老に読んでいただいた少し前の20節のところではこのように書いてあります。彼らは平和を語ることなく、この地の穏やかな人々を欺こうとしていますと書かれてあります。ダビデは平和を願っていたのです。国と民の平和を願い、祈り、求めていたのです。私たちは今いろんな不安や恐怖の中にいます。日常生活も今までのように自由に活動できません。いろんな制約があります。ダビデが生きた約3000年前は現代とは状況が違うかもしれませんが、人間が存在する限り不安や苦悩はなくなり、なくならないのであります。今日は私たちが属する日本キリスト教団が定めた行事である平和聖日の礼拝です。毎年私のようなものがこの金沢元町教会の礼拝者として立てられていくことに改めて感謝申し上げたいと思います。平和聖日というのは、さっきの大戦戦争を反省し、 平和を記念する日、平和を祈り求める日であります。現代はいろんな意味で人々の分断が起こっています。敵か味方かという発想で異なる意見や少数者の声を聞かない風潮になってきています。平和はこの地上に果たしてあるのかと私たちは時に疑いたくなります。ダビデ王もそのような中で神様にひたすら祈り求めざるをした。私の祈りを聞いてください。公平な裁きを裁きがなされますようにという叫びに似た祈りなのであります。この祈りに対して主なる神様は27節の括弧の中で答えられています。主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方をと。これは主なる神様が直接言われた言葉ではなくて、前のように絶えることなく唱えますよと書いてあるように、ダビデ王とイスラエルの民が主なる神様に対して唱えた祈りです。そして神様のご命令でもあるのです。主をあがめよというのは、常に私をあがめよ、賛美し褒めたたえ、主に栄光を着せよと命じられていることであります。ご自分のしもべというのは、ダビデの治めるイスラエルのためのことであり、神様が主権を持っておられるしもべイスラエルのためのことであります。主なる神様は主人であり、私たちはそのしもべ奴隷なのです。これは神様がすべてを創造されて全知全能の神であり、すべての被造物を支配される方であるということである。そしてしもべの平和を神様が望んでおられます。主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方を、の聖句は今日のキーワードとも言える言葉であり、神様は私たちの平和を望んでおられます。たとえどのような試練の中、困難の中にあったとしても、平和を望まれ、平和を実現されます。 私たちは今いろんな困難な状況にあります。終戦後の復興期や高度成長期のような高揚感はありません。しかし闇でおが主なる神様に平和を望んだように私たちにも平和が訪れるのです。平和が実現するのです。耐えることなくあなたを賛美し感謝の祈りを捧げたときに平和が訪れます。平和聖日は新型コロナウイルスの神聖化を祈り捧げるだけではなくて神様による全世界の平和の訪れを祈り求める時であります。自分を置いて自己を捨てて他者と共存した時に平和が訪れるのであります。私たちキリスト者はそのことを信じて平和の中を歩み続けるのであります。主なる神様、私たちは今困難な状況に置かれています。そのような時もあなたに立ち返り罪を告白しあなたを賛美し褒めたたえるものとさせてください。何よりもあなたを崇めあなたを救い主であると告白することができますように導いてください。この地に建てられている金沢松町教会の上に祝福と平安とお与えください。病に伏している方々や共に追って来られる方々の上にあなたの御手の癒しと慰めとお与えください。この祈りを私たちの救い主主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。